小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストをお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビ小鳩文化事業団、今井勲です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報、話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週日曜午前7時5分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時30分から15分番組として放送しています。このポッドキャストでは主にゲストの方へのインタビュー部分を抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。小鳩の愛、今週も日本展示図書館で行われている折り紙教室で講師を務める大塚郁代さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。
大塚さんも視覚障害ということですが、日本展示図書館をはじめとしまして、さまざまな場所で折り紙を教えてらっしゃるということですね。で、この展示図書館で開催されている折り紙教室には、毎回どのぐらいの人が参加されてますか？
毎回だいたい10人前後で、最初は大勢になって入りきれなくなったので2回に分けまして、第一グループ10人と第二グループ6人とか、そんな程度のがだいぶ続いてまして、今も第1金曜日と第2金曜日に2回に分けて、新しい人は第2の方に入ってきて、だんだん第2も増えてきました。
で、人数的にはどのぐらいですか？その2つ合わせると20人弱、
十数人、20人まで行きませんけど、一人で20人見るのは容易じゃないので、
まあ、そりゃそうです
ね、10人ぐらいが限度で、
まあ、それを2クラスぐらいあるっていうことですよね。
そうです、うん、ここではそうです。
まあ、ここ以外でも今教えてらっしゃるんですか？
若松川田にあります、はいはい、視覚障害者生活支援センターっていうところには、その10年ほど前から、もう16年目ですね。
あ、じゃあここはまあ6、7年目だけども、はい、もうそちらの若松川田の方は16年。
はい、
はあ、
それから我が家ではもう20年ぐらい教えてます。
あ、じゃあ大塚さんの自宅に通ってくる方もいらっしゃるわけですか？
はい、はい、近所の仲間が。
へえ。
あとは保育園に行き出して4年ですね、
うんうんうん、
それから精神障害者の支援センターに、東久留米市メルクマールっていうところにはまだ1年ですけど、
うんうん、あ、いろんなところでおやりになってるんですね。定期的
にはそういうとこ、あとは年に3回ぐらい小学校に4年生に目の見えない人のための授業があるので、
うん、あ、それは盲学校に行くってことですか？
盲学校ではなくて、普通の小学校の4年生の総合っていう時間に障害者を学ぶ時間があるんですね、
う
ん、
そうですか。じゃあ、いわゆる晴眼者の子どもたちに、目が見えないってこういうことなんだよ、はい、っていうのを教える。
そうそう、見えないことについて30分ぐらい話しますと、残りの時間は折り紙です。
あ、そうか。じゃあ小学生もじゃあ全然飽きないですね、こういうのがあると。
もう折り紙4年生あたりは飲み込みが早くてね、
うんうんうん、
普通の大人1時間かかるとこ30分でできちゃいますから。
あ、そうですか。へえ。じゃあ、そのまず、この高田馬場の展示図書館での教室には、まあ、視覚障害者の方も結構いらっしゃるでしょうし、
はい、
で、そのお互い、その先生も視覚障害だし、教わる方も視覚障害だったら結構大変じゃないですか、その教えるときに。
まずね、出来上がり作品をみんなに回します。
お、出来上がったやつを、
ま、今日はこれを作ります。余裕があるときは一人に一個ずつの見本を差し上げます。それから、目の見える方が全盲の人にはついてきてますので、
ええ、
10人いれば、そう、弱視で一人で来られる方がいて、4人ぐらいは晴眼者がいますけども、
はい、
晴眼者にはこう見せただけでこのようにって言いますけども、
うんうんうんうん、
触って 途中の段階全部工程を触ってもらいますので、触ってわかる視覚障害者の方が早く折れて、目の見える付き添いさんの方が後で教えてもらったりして、なかなかできない人がいます。
そうですか。
はい。
へえ、それもまた随分ですね。そうすると、例えばいろんな工夫されてると思うんですけど、ね、教える時ね。
はい。
例えばどんな風に、教室ではおやりになってるのかなと。
はい。
まあ、ちょっとね、今お持ちの紙を出していただいて、
はい、この山線は
山
見えない人が触ってよくわかるんですけど、この谷線は分かりにくいので、全てのものはまず裏返して表を中にして、今ちょっと簡単な箱を折ってみますけど、ここでしっかりと
爪で
アイロン掛けをして、
裏側を表、
裏を出した長方形、
だから今全部白になってますよね。白い長方形、はい、
はい、そうしましたら、こういう表現で上が山で下がひらひらって言いまして、ひらひらの方を上の山に持ち上げて、座布団折りというのをいたします。これやっこさんの元ですけど、これ4つ全部あげるとやっこさん作る時の座布団折りですけど、これをきちんとこの山の線にぴったりつくようにあげます。箱ですから、きちんと合わないといびつな箱になってしまいますので
私も今やっておりますが、先生に追いつくのが大変です。で、これでこの後どうしますか？
4枚上がりました。
はい、上がりました。
そしたら今度裏のツルツルを中にして、ひらひらしたとこを上にして、また長方形を折ります。
はあ、はい、また長方形折ります。
はい、それから今度はまた上を山にして、もう一回4分の1の細い短冊型に折ります。
はい、はい、それで、はい、折りました。
はい、そうしましたら、これでこの両側が箱の深さですから、これを立てまして、ここをきちんと折り目をつけますと、
これは難しいや。
斜めの線。
なんで先生はそんなに器用にできちゃうわけ？俺ちょっとできないわ、これ本当に。
斜めの線に合わせてこうやると、ちゃんと箱ができます。
うわ、いずれにせよこれは結構、私はひとまずは目が見えてるんですけど、なかなかね、先生の説明聞きながら、手元も見ながらやってんだけど、うまくできないっていう、そのこんなもんですか、やっぱり。
同じこう簡単なものだと2個3個1時間の間に作りますけどもうみんな2個目はさらによくできて、3個目は立派にできます。
これはさ、やっぱり本当にね、上手にできたらどんどんハマっていきそうですね、これね。
これが楽しくて、最初から見えてて、ずっとやめないで続けてくださってる方が大勢いらっしゃいますから、皆さん見えなくなってね、他にはそれこそ絵も描けないし、写真撮っても見えないし、折り紙だったら触って見られるからっていうんで。
ああ、じゃあやっぱり参加者の人からはやっぱりそういう声が結構あるわけですね。
そうです、皆さん喜んでね、遠くは埼玉から来てる方なんか、家帰って何十個も作って配りましたって言ってますよ。忘れないうちに家へ帰ったらいっぱい作るんだって言ってます。
ああ、いや、これはね、意外と難しいです、正直なとこ言いますと。先生すんごい綺麗な今箱作っていただきましたけどこんなに綺麗な箱になるのに、なんで俺はできないのかってすごく悔しいんですけどまあでもこういう作品を発表する機会とか、展示会みたいなのあるんですか？
一回だけこの日展でやりました。まだそれはちょっと日が浅かったんで、あんまり、たくさんの作品できませんでしたけど、もう少し経って皆さんが熟達したら、また作品展開いてもいいかと思いますけど。
いや、すごいよね。でも先生が今ね、 折っていただいたものだけを拝見しても、これどうやって折ったのってすごい手の込んだものがたくさんあって、カラフルだしね、見ていて楽しいですよ。これ
東久留米の私の住んでるところの市役所では毎年作品展がありますので、それには50点ぐらいいつも出します。
大塚さんがそこにも出展されてる。
いろんな障害者の作品展ですから、知的障害の施設は共同作品を作ったり、折り紙はその中でも私一人なので、折り紙と書道とを出しますので、私だけですので珍しがって皆さん見に来てくださいます。
大塚さん、書道もおやりになると、これ書道っていつ頃からおやりになってんですか？
これも30年経ちました。
30年前から。
月に1回ですけど、ボランティアで銀座の方で書道教室を開いてくださったんですね。
でもこれすごいなんか立派なその、字を今、立体コピーですか、これね、立体コピーで今行くよって書いたやつで、半紙にちゃんと素晴らしい文字が浮き上がってますけども。じゃあこれも大塚さんにとってはなんか一つの、生きがいであり楽しみでありみたいなところでしょうね、今。
展示はやってますけど、展示じゃポツポツで味気ないから、この普通の字が書けるっていうのがまた月に1回の楽しみで。
なるほどね。いや、今日は、先生の生き方に対して敬意を表したいと思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今週のゲストは、日本展示図書館で行われている折り紙教室で講師を務める大塚育代さんでした。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました小鳩の愛。この番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。おはがきの方は郵便番号 106-8039、ラジオ日本小鳩の愛。メールの方は kobato@jorf.co.jp までお寄せください。お相手は日本テレビ小鳩文化事業団、今井勲でした。